兄貴の関西至上主義略して
兄貴さん。
府4県の関西人の皆様、そして1都1道39県全国1億5000万の隠れ関西ファンのあなた、お待たせいたしました。駅に古墳に山大国、琵琶湖に宇宙に、夢で飛ぶ、そんなドヤらーいパワーとガッツでズブブヤッと世界を関西一色に染め上げるこの番組、ごめんやす兄貴です。
ごめんやしゃややちゃんです。そして今回のゲストは
お久しぶり、りくです。
お前もあれ、レギュラー持ってるさかいね、ゲスト来ると変な感じやな。
確かにね。とか言ってばちゃんスタンバってたりしないよね。
あ、先見かけたで。嘘やっても本気にしないな。
だってややちゃんも意地が悪いんだから。
ちょっとお約束やろ。
安心せばちゃん、俺は愛がまとるだけ。
ちゅうことはこれかんですか。
違います、もう僕ゲストだってば。
お前ももうちょっとノリツッコミせえよ、ほんま。
あんた関西ソムリエちゃうんかいな。
僕は関西ソムリエであって関西人じゃないの。
あーもう、はいはい、
こいつほんまにいじったらおもろいな。
だけどね、そろそろ新学期新年度のバタバタもようやっと落ち着いてきたんとちゃう。
新しいクラスにも少しずつ慣れてくる頃だよね。
特に新1年生はね、オリエンテーションとかな、あの部活紹介とか、そういうのを今盛んなんちゃうかな、
は
い、
まだ授業は本格的スタートじゃないよね。
小学校の頃ってさ、それこそ学校っていう環境自体初めてやん。だから学校の中見学したりとかさ、学校の近所回ったりとか、なんかそんなんしてたよな。
ここが給食室ですとかな、やったな。給食室とは何ぞやみたいなことも一応勉強やしな、社会科の。
小学1年生にとっては学校に慣れること自体がまず最大の勉強だもんね。
大きなるにつれてオリエンテーションも早い早いみたいになってくんねん。
だけど逆に大学になったら今度はオリエンテーションが春のメインになって、なんや楽しみやったすねんな。
そう、
高校かってそうやって、俺ら部活紹介めっちゃ力入っとったもん。
そうなんだ、勧誘とかするんだ。
いや、わざわざ部活紹介の時間いうのがあってな、行動に1年全員集まってさ、で先輩らが部活紹介のためにわざわざ来てくれはんねんけど、部活と関係ないような寸劇するとこあったりとかな。
え、それは演劇部じゃなくて。
じゃあ、相撲部やったりとか柔道部やったりとか。
そうそう、なんでか知らんけど運動部で多かったよな。運動会がでさ、競技よりもなんか部活対抗リレーがいっちゃ盛り上がっとってんな。各部活めっちゃ売り込みしながら走んねんやん。
入学早々いきなり先輩たちのはっちゃけた姿見せられたら通引かない。
なんでやねん、先輩たちめっちゃ真剣やねんぞ。
ほやで、もうだって部活紹介で全て新人入ってけへんかったりしたら、その学年も責任重大やん。
先輩たちのそう半端ないステミな部活紹介見て、次の年自分らはそれを超えるものを出そうと励むわけや。
なんか趣旨が違ってるような気が。
そんなことないよ。
はあ、新入生たちの先が思いやられるよな。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語。読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎。アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
アニカン、スパシーバ。
真ん中コーナー。よ
こんなんできましたけど。
このコーナーは兄貴の別人格と言われます創作魂グレンの手による数々の作品の中からジャンルお構いなしでゾゾゾイヤーっと放出するコーナーです。ちゅうことで今回はですね、リードリートの中からラフマニノフ作曲の歌曲シレーニ。
夜明けには まだ少し早い朝焼けの中、朝露の降りた湿った草の上を、新鮮な朝を味わいに私は歩いてゆく。香り高い木陰、リラの咲き乱れるところ、幸せを探して私は歩いてゆく。人生にたった一つの幸せを見出すと定められ、その幸せはリラの花の上に宿る。緑の生い茂る枝に、香り高いリラの花房に、哀れなこの私の幸せが花咲くのだ。
デレーニっちゅうのは、まあリラ、ライラックの花のことやねんけども、まあなんと儚い歌詞やないですか。この歌には何回もそのデレーニ、リラっちゅう単語と、もう一つシャスチェという単語が頻繁に出てきます。幸せという意味なんですけれどもね、まあ人それぞれ誰しも幸せになりたいわけや。ね、その幸せの内容とかありようとかはその人それぞれやねんけども、まあ特にね、あのロシアの作曲家というのはですね、国内での文化迫害を受けておりまして、自分の作品を世に出すことがなかなか困難やった時代がありました。で、芸術の自由を求めてね、アメリカとかドイツとかに亡命するわけですよ。住み慣れた土地を離れてね、自分のルーツであるその土地を捨てざるを得んかったわけなんですね。まあ、そんな身の上でなおその幸せを見つけると、探すということ自体に幸せを見出すのかな、まあ、そんな自分でも幸せを手にすることができるとしたらと、小さな幸せこそが何より大きな幸せになることもあるんやないか、この歌を歌いながらね、もう兄貴も切々と感じた次第なんですけども、まあ実はこの曲ですね、大学時代に勉強一回したんですわ。で、まあ伴奏がね、まあ聴いていただいてわかるように淡々としてるっていうか、その当時は神器臭いな、つかみどころないなと思って嫌いやったんですね。まあ若さゆえのなんたらと言いますかね。で、最近ですわ、たまにはまあ発掘してみようかなと思って引っ張り出して勉強し直してみたところ、年月っちゅうんですかね、経験っちゅうんですかね、同じ花でも違って見えたということです。いかがでしたでしょうか。今回はシルエニ、リラの花をお送りいたしました。以上、真ん中コーナー、
こんなんできましたけど
でした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アゾプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。
ハニカン、パジャールスタ。
ライラックは咲いてへんけど、まあ養蚕花咲いてきて、
すっかり春だよね。
まあもう4月も半ば過ぎとるしな、まあ、少しなくもう竹取るで。
そうそう、頭の先っちょ黒くなってたりカサカサになってたり。
お前やな、
小さい頃よく近所につくしとかわらびとか取りに行かなかった？
行った行った。昔はあちこち養蚕生えとったよな。レンゲも養蚕咲いとったし。
今でも男の近所変わらずやけどな、
まあ、指先がクタクタになるんだよね。
わらびなんか特に野生のはアクが強くてさ、指先が真っ黒になっちゃうんだ。
なや、ペトペトネチャネチャするしな。
タンポポの茎みたいにね。
ほんでうち持って帰って今度はつくしの袴取るにゃ。あれがまためんどくさいし指ぐちゃぐちゃなるし。
しばらく取れへんやろ世間であろ
う
ても。
そうそう、なんだか指先がクピクピするんだよね。
クピクピってあんたおもろい表現するな。まあわかるけどさ。
でしょでしょ、あれはクピクピって感じだよ。
クピクピかポリポリか知らんけど、少しはちゃんと頭はたいてな、胞子落とさんと。減ったしたら苦いで。
野生のつくしはちゃんと処理してもやっぱり苦いよね。
なあ、苦いな。
それがまた良かったりするんだけどね。
最近の若いもんはその良さがとんとわからんさかいに な。ほんで変なもんばっかし食べようってからに、ほんまにもう食文化みんなおうて。
ライトノベルでさ、植物図鑑いうのあるやろ、あの図書館戦争書いた人の。あれおもろいで。
へえ、どんなの？
なんかあの空気はな、全体的にほのぼの脱力系な感じやねんけど、内容は意外と真面目でさ、食べられる野草の見分け方とか、あとなんかあの草花のちゃんとした話とかな。
日本の食文化の根本が描かれてるっちゅうか、あのちゃんと春夏秋冬四季折々の日本の趣とかがな、ええ作品やで。俺あの図書館戦争も好きやねんけども。
七草の話もあったけな、春と秋の。
春の七草は以前お正月の放送でばっちゃんと紹介したね。みんな覚えてる？五行箱べら仏の座、鈴な鈴代セリナズナ。
はい、リズムよく言えました。ちなみに秋の七草は？
キキョウナデシコフジバカマクズハギオバナオミナエシだったかな。
はい、よくできました。
なんか滑舌の練習みたいだね。
あ、それいいやな。
まあ、日本どこ行っても花咲いてないところないと思います、
はい、
地域によって咲く花もちゃいますよって
ね。
足元ばっかり見てやんとも。たまにはそれこそ図書館でね、図鑑でも開いて見てみてください、
はい、
ほな、そろそろお時間となりましたので、今回はこの辺でお開きです。次回は5月1日。うわ、メーデーや。また元気にお耳にかかりましょう。
はい、
以上、パーソナリティヤニッコとシエリと
アシスタントのややちゃんと
リクでした。
ほなね
ー。北原白秋か。
兄貴の関西至上主義、あなたの活動を応援します。アトリエスタジオレボリューションステップの提供でお送りしました。メーテル
何